ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺エリアの楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということで先週先々週とね、そうですね、学生は試験期間中ということで、はいはい、私一人で進行担当してたんですけども
僕も久々にマイクの前に座るとなかなかもうね緊張が戻ってきましたけども
ねえ、まあでもすっかりねもう楽しい夏休み期間に、ね、なったと思うんですけども。
そうですね、
うん、まあ、始まった夏休みは馬瀬君どんな風に過ごしてますか？
僕ですか？僕はまだ何もないです。明日はサークルのみんなとバーベキューに行くぐらいで、それぐらいですかね。まだ何も予定は立ってないです。
そうですか、
はい、ありましたね。再来週ぐらいに、あ、来週か僕の大好きな乃木坂46のライブの方に行かせていただきます。それが僕の今年一番の楽しみですね。
そっか、じゃあまあアウトドアに、まあインドアじゃないけどもまあそういうね音楽にっていう感じでね楽しい夏休みで良さそうですね、はいはい、僕らも学生と一緒にね先日ね流しそうめんしてきました。
へえ、
京都のね北区の北の方の大森っていうところでキャンプ場があるんですけども、そこに本格的な流しそうめん設備があってね、そこで流しそうめんとバーベキューしてきました。
長らくしてないですね、うん、流しそうめんって、
うん、気温もねちょっとねこの辺と少し違ってね爽やかで涼しい、うんうんうん、おすすめですね。ぜひ行ってもらいたいですね。
行きたいです、うん、ぜひ連れて行っていただきたいです。
はい、そういうのもねまたやりましょう。
はい、この番組は皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com fm870happy@gmail.com、 ファックス075-432-5806 075-432-5806。番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で FM870HAPPY です。ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。荒井由実で中央フリーウェイ。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所のエリアでお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回のゲストは NPO 法人むつみの家の横山純一さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。 NPO 法人むつみの家の横山純一です。
はい、よろしくお願いします。はい、この、まあ、NPO 法人むつみの家なんですけども、はい、まあ、大谷大学からもね、はい、まあ、ほど近いと言いますか、
そうですね、
うん、北大路ビブレからもすぐのところにね、あるんですけれども、まあ、今回は、まあ、このむつみの家のね取り組みいろいろ聞いていきたいんですけども、はい、まあ、今日は特に配食ボランティアのね活動を長年やったり、その活動を中心にねお伺いしていきたいと思います。
はい、はいはい、
まずこ の団体のね活動なんですけれども、まあ、いつからどのように始まったか、こう成り立ちのところを教えてください。
はい、はい、古いんですよ、昭和61年、うん、馬瀬さんなんかまだお生まれになってない。
何年生まれ？
僕平成9年生まれ。
平成生まれですね、うん、そうです、もう年数にすると32年3年になりますかね、うんうんうん、ぐらい前に、まあ、ご近所の主婦の方たちがお年寄りのために、お弁当を、ね、作ってあげようと、
うんうん、
で、まあ、話し相手になろうということで、集まって始まったのがきっかけです、うん、で、まあ最初は、ね、月に1回10食ぐらいの規模で、細々と まあ、近所 の、 まあ、最初はあの個人の台所だったんですけども、まあ近所の施設、大阪ガスですとかですね、ライトハウス、そういうところの施設の厨房を借りながら、まあ細々と活動を続けてですね、まあ平成に入ってからですね、平成の12年 NPO 法人ということで設立いたしまして、今の新しい厨房を平成13年に完成させて現在に至っているというところでありますね。はい、
まあ、10食ぐらいならね、なんか普通の家のキッチンでも頑張ればなんとか
そうですね、
なるかもしれないですけども、ね、だんだんニーズが増えていかれてたのかなという感じなんですが、今はどんな方がどれぐらい利用されてるんでしょう。
そうですね、今1日約あの60食から70食ぐらいのお弁当作ってるんですけれども、はい、まあ、一応あの京都市の委託を受けてということでありますので、京都市の認定を受けられる方を主対象にしております。まあ、どういう方かというと、あの要介護要人養子縁の認定を受けておられる方、お一人暮らしの方、まあ、同居者がおられても、まあ、買い物困難とか食事作り困難とかっていう、まあ、いろんな細かい条件がございますけれども、まあ、その辺は担当のケアマネージャーさんに相談していただくか、まあ、直接むつみの家に問い合わせていただければ、相談に乗りたいと思います。で、まあ、とはいうもののですね、京都市の補助は受けられませんけれども、一般の方にも広くお配りしておりますので、むつみのお弁当欲しいなという方がございましたら、まあ、お年寄りでなくてもお届けしているというところでございます。はい、
まあ、最初はね、そういった形で、まあ、地域の方が、ね、一人暮らしのお年寄りにお弁当作って届け、食事作って届けようというところから始まったということなんですけども、はい、まあ、そこからなんて言うんでしょうね、まあ、活動が認知されたりですとか、まあ、行政の方もこういう活動大事だなということで、まあ、補助を得られるようなね、
そうですね、はい、うんうん、
実際に今、まあ、事業所の方は、北区の、ね、北尾寺にあるわけですけれども、ご利用されている方はどういったエリアのところの方が多いんでしょう。
そうですね、まあ、一応食品ということでお弁当をお配りするということですね、うんうん、エリア的には北区ということで、まあ、大きくは限定させてもらってます。うん、まあ、北区といいましても中川とか小野郷 の山間部はですちょっと遠いんで、うんうん、あとは近場で上業の一部もお配りはしております。うん、まあ、要するに配達時間が1時間以内の範囲内というところでですね、あまり遠くにはお配りできないというのがちょっとありますけどもね。うん、はい、
まあ、実際にね、こうお弁当を作られてると配食されてるってことなんですけども、はい、まあ、ちょっと中身も気になりますよね。
そうですね、どんなのかちょっと見てみたいですね。
そうですね、ラジオでお見せすることができないのが非常に残念ですけどもね。はい、ちなみに今日のお配りしたお弁当の献立ですけれども、はい、アジの竜田揚げに、まあ、付け合わせに芽キャベツとさつまいも、それから副菜としてですね、切り干し大根、だし巻き卵、小松菜とエリンギのごま和え、スパゲッティサラダの4種類の副菜ですね。それとあとスイカのデザートということで、まあ、お野菜を中心にした、ね、季節感のあふれる高齢者向きの献立というところで毎日頑張っております。はい、
今聞きながらね、なんかね、本当お腹がピクピク動く
うってなりますよ、もうお腹すいたってなりますよ、う
ん、ね、晩ご飯いつも終わってから食べてるからね。
そうですね、ラジオ終わってから食べてるんですけど、
あとあれですね、お粥にしてほしいとかですね、うん、刻んでほしいとか、刻み食にしてほしいとかですね、うん、だから、まあ、アレルギーがあるので、例えばサバはダメですとか鶏はダメですとかっていう方に対してはもう、うん、その方に応じた献立をですね、特別に作って、もしくはお粥を作ってきめ細かに対応しているのもね、まあ、うちの売りの一つでありますね。はい、
まあ、そういう非常にこう丁寧なといいますか、細やかな、ね、いろんな対応されている、ね、ということなんですけども、まあ、現在は、まあ、配食っていうのはどういったペースといいますかね、どういった頻度で提供されているんですか。
まあ、平日の月曜日から金曜日のお昼毎日ですね、祝日は除きます、うんうん、 と、まあ、あとお盆と年末年始は除きますけれども、平日の月曜日から金曜日です。で、あと夜どうしても欲しいっていう方がですね、多くなってきましたので、火曜日と金曜日だけなんですけれども、夜をお配りしております。まあ、その夜ご飯については京都市は全然補助は全く出ませんので、ちょっと割高になりますけれども、はい、まあ、そんなところで、
最近問題になってきてるんで結構安心ですよね、こういうサービス、本当に一人暮らしの方たち、
そうですね、はい、
困ってるっていうのは、
まあ、どうしてもね、まあ、年齢問わずとも学生だってそうだと思うんですけども、
そうですね、
どうしてもね、一人分とか作るだけだったらね、なかなかこう品数がねどうしても作れないですよね。
まあ、学生さんにはちょっとボリューム的にね少ないかもしれないんですけどね、まあ、欲しいと言われればお配りしますので
、まあ、ちなみに今一食はお昼夜それぞれ値段が違うと思うんですけれども、
はい、昼間は認定を受けてる方は500円、そうでない方は600円、で夜については650円いただいております。はい、
もう夜に関してはもうそれ認定関係なく
関係なしですね。はい、
まあ、それでもなかなかね650円で、まあ、食べる外食でそれだけのいろんな品数あるメニューもなかなか食べられないです
よね。ですよね、はい、まあ、大谷大学のランチでも450円ぐらい、一緒ぐらいですよね、
うん、そう考えるとね、すごい、はい、美味しそう。
そうですね、後半の方ではまたもうちょっとお話を聞かせていただきたいと思います。
はい、
はいはい、それではここで1曲お送りします。畑元博で鱗。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の馬瀬健人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
後半も引き続き NPO 法人むつみの家から横山純一さんをお迎えしています。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前半の方ではですね、むつみの家が、まあ、本当に30年近く前からあることなどを、まあ、お聞きしたんですけども、後半の方もちょっとお話を聞いていきたいなと思っております。
はい、
まずそうですね、もう30年も長いことむつみの家はやらされてるじゃないやってはると思うんですけども、
はい、
その配食を利用されている方の声とかエピソードっていうのはどんなものがあったりするんですか。
そうですね、はい、まあ、手前味噌になりますけれども、
はい、
むつみのお弁当は手作り感があってぬくもりがあって美味しいですねっていう声はもう本当に、ありがたく聞くところですね。あとは刻み食とかおかゆとかですね、まあ、アレルギーの対応なんかきめ細かく対応していただいて本当にありがとうございます、助かりますっていう声もですね、いただいてます。はい、
そうですね、要望を本当に一つ一つ聞いていただけるのはもうありがたいこと
だと思います、ね、まあまあそうですね、こっちは大変なんですけどね
ですよね、一個一個変えないとダメって考えて、
はい、
ね、本当に、横山さん自体はむつみの家の方はどれぐらいの期間されてるんでしょうか。
私は私そのものはまだ5年ほどしか、
はあ、
携わってないんですけども、まあ、うちの親父とおふくろがずっと続けてたのを、まあ、私が引き継いだという形ですね。はい、
横山さんがじゃあもうお作りになられているということですね。
そうですね、今はでも私も厨房に入って一生懸命調理させてもらってます。はい、
本当にちょっと食べてみたいんですけども、はい、まあ、そのむつみの家なんですけども、現在はどのような体制で運営されているんでしょうか。
そうですね、NPO 法人の職員として専属の栄養士さんと調理師さん、はい、これが1名ずつおりまして、うん、あとはもうすべてボランティアの方に支えられてもらってます、はい、
なるほど。まあ、むつみの家今配食の話してるんですけども、ちょっと前までね、ドラマのシェフっていうドラマありましたよね、あれ給食のお話ですけどねそのイメージが僕はどうしても頭にあるんですけども、
大きい厨房でたくさんの人のご飯を作ってるっていうような、ね、イメージかもしれませんね。実際今むつみの家ではなんて言うんでしょう、はい、まあまあ、お昼のご飯も作ることもあれば、まあ、夕食を出しする日もあるということなんですが、だいたいこう 何時ぐらいから始まってこう進んでいくみたいなのをちょっと
そうですね、
一日の流れと言いますか、
まあ、あの前の日に仕込みをするものもありますけどもね、例えばあの干し椎茸戻しとくとかね、そういうのも あるんですけども、大体9時頃から、朝の9時頃から、ボランティアさんね、4、5人集まっていただいて、調理を開始すると、で、まあ、10時半から11時頃にはもう全部詰め終わって、配達出ていくというような流れですね。だからもう2時間足らずの間でもう手際よくパパッともうやってますね。もうボランティアさんもベテランの方ですのでね、本当にあの手際よく効率よくやってます、
まあ、配達といってもね、荷物と違うんで、そうちゃんとこうお昼ご飯の食べる時間にみんな届けないといけないから結構一斉にボンとやらないといけないってなるんですよね、
朝早いイメージがあったんですけど9時からなんですね。
そうですね、はい、
すごいなんかもう朝6時ぐらいから活動してるみたいなイメージがあるんですけどね。
まあ、でもそこから9時から活動を始めてね、あのお昼ご飯にっていうことであれば皆さんすごい手際よくパッパッパッとねやってらっしゃるんですよね、
はい、その娘の家はあの配食以外に取り組まれてることって何かあったり
です
か？
そうですね、2年ほど前からお菓子とパンを月に1回ですけども販売してます。第3木曜日を基準、まあ、今月はお盆がありますのでお休みなんですけども、また9月やりますので、クッキーとかシフォンケーキとかですね、から、まあ、ウインナーパンとかカレーパンとかね、クロワッサンとか、まあ、そのパンとお菓子、これも利用されるお年寄りの方がですね、わざわざ買いに行くの大変やなっていうので、お菓子もということで結構注文あるんですよ。で他にも店頭販売って言いますかね、毎週木曜日は毎月木曜日ですね、第3木曜日には娘の家の厨房とかの施設の前で店頭販売してます、
はい、それは地域の方も
買いに行かれちゃう、どなたでも、はい、結構人気で、はい、シフォンケーキなんかすごく人気商品ですね、はい、
それも手作りなんですか、お菓子とか。
そうですね、全部手作り、はい、スタッフが料理教室けどね、パン教室っていうのがねお菓子教室みたいなんで習ってきて、はい、手作りも。
すごい、
まあ、普段ね、なんかこう和食でいつもいただいてる方もちょっとこう
週
に1回ぐらいは ね、
う
ね、はい、違うものをっていう感じでね、はい、いいですね、
はい、じゃあですね、最後にちょっと泉の家のイベントの告知など
リスナーへの。そうですね、はい、明日仏教大学で、はい、これは仏教大学の地域連携課みたいなところがあれですかね、サマースクールって言うんですかね、で、来られる方たちを対象にといいますか、まあ、その辺で、はい、いろんなこの地域の、施設の商品というんですかね、それを集めて販売会、10時半から10時半から3時半ぐらいまでやるということで、まあ、それにうちも参加させてもらって、お菓子とパン明日販売させてもらいたいと思います。はい、
じゃあ、まあ普段はね、北尾路の方の店で売ってもらうものが明日は仏教大学でもということなので、ちょっとそちらの、ね、エリアにお住まいの方なんかはね、訪ねていかれるといいかもしれませんね。
じゃあ僕らも時間があったら仏教大学の方に行って、
はい、そうですね、
いただきたいです。
もうそれからまた運営の方でね、まあ、ボランティアの方が参加してやってますよってことだったんですけども、このボランティアスタッフっていうのはもう常に募集されてるんでしょうか？
そうですね、ボランティアさんにも本当に支えられてますので、広く、お手伝いいただける方、賛同させていただける方、ボランティア募集しております。まあ、平日の先ほども言いましたけども9時から11時ぐらいの間でですね、もう週 1回だけでも結構です、お手伝いしていただける方、子育てが終わった主婦の方が、まあ、週で今来ていただいてるんですけれども、男性の方とか、それから、まあ、料理を勉強したい若い方とかね、学生さんでも OK です、で、料理のコツとかですね、裏技を教えてほしいとかね、ベテランの主婦の方がおられますので、まあ、そういう方いろいろ広く来ていただいたらありがたいなと思います、はい、で、まあ、一応交通費は1回来ていただいたら500円お支払いするようになっておりますので、ぜひ皆さんご協力ください、はい、
ちょっと料理の、ね、腕を上げたい、
そうですね、
方、学生でもいい
ということなんで、たまに学生さん来られますよ、はい、短期ですけど、はい、
じゃあちょっとね、お母さんみたいな人たちに教えてもらうのもいいかもしれないですね。
僕料理学びたいです。
はい、ちょっと覗きに行ってみましょう。
はい、はい、ハッピートーク、本日のゲストは NPO 法人むつみの家の横山純一さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お送りします。 EXILE でチューチュートレイン。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の上松健人と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続きまして谷大ピックアップをお送りします。このコーナーではラジオを聴いている皆さんに知っていただきたい大学の魅力をご紹介します。今回は先日行われていた大谷キッズキャンパスについて赤澤先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先日行われていたって書かれてるんですが、大谷キッズキャンパスなんですけども、は、どういった内容の活動なんでしょうか。
はい、まあ、以前の、ね、放送のところで少しあの職員の方から、ね、ご案内もいただいておったんですけども、はい、まあ、先日ですね、8月5日なんですけれども、はい、土曜日に朝10時から昼の3時半15時半まで、ね、行われてたんですけれども、はい、まあ、これはあの大谷大学の方で、まあ、主に、ね、教育心理学科というところで、うん、あの勉強している学生たちですね、まあ、将来あの小学校とかの先生になろうということで勉強している教職志望の学生の、まあ、教育活動の、まあ、一環といいますかね、一つの実践の場として、ずっと、まあ、春休みとか夏休みとか、まあ、そういった年に何回かやってる活動なんですけれども、まあ、大学にはですね、まあ、普段あの学生が、まあ、実習に行くためとかね、まあ、卒業して実践するための、まあ、実際にこう教室がいろいろあるわけなんですよね。うん、それはまあ授業をするための模擬授業の教室もあれば、まあ、理科とかですね、あの図工とかで実際にこうあの、まあ、手を動かすといいますかね、物を作ったり実験したりするような教室があるんですけども、まあ、そういった施設がせっかくあるので、あの、まあ、特に春休みとか夏休みとか長期間中はですね、まあ、そこをちょっと一部開放して来てもらおうと、で子どもたちのためにですね、まあ、普段ちょっと勉強していることを生かしてですね、楽しんでもらおうと、まあ、そういうようなですね趣旨で開催されているイベントなんですね。
僕らはやっぱりそこの教室とかあんまり近づいたりもしないです
ね。そうね、普段あんまりあの使わない校舎といいますか、烏丸通り挟んでね、西と東の校舎があるんですけれども、
はいはいはい、
我々がいるのはどっちかかな、東側になるのかな。
そうですね、うん、東側ですね、
なるのかな、あ違うか、
あでも西側ですね、
西側、はい、西側校舎になるんですけども、はい、まあ、東側にある4号館5号館っていうね、建物の方でまあ開催してるんですけどね。
そうですね、あまりそっちの方にも行かないんですけども、
うんうん、
そうですね、オープンキャンパスじゃない、今回のですね、うんうん、その大谷キッズキャンパスですねは、まあ、どのようなイベントがあったんでしょうか。
そうですね、はい、まあ、今回はまあ夏休みスマイルスクールということで銘打ってですね、まあ、社会科、理科、まあ、音楽、図工、まあ、様々なまあ、科目が、ね、あると思うんですけども、まあ、それにちなんだいろんなプログラムが展開をされていました。まあ、例えば、まあ、社会科に関連するものではね、あの染め物講座ということで、実際にですね、あの自分たちで、まあ、持ってきた布なんかをきれいに染めるというようなですね、まあ、そういうことなんかもやってまして、まあ、定員30名だったんですけども、まあっという間に埋まってしまったというような様子ですね。少しちょっとね、今日はあの当日の様子の写真なんか持ってきたんですけども、本当にこう人が
すごいですね、
わらわらっとね、子供が集まってねやってる様子なんかが出ていますね。
一生懸命になってもう染めてますね、子供が。
まあ、それ以外にもね、まあ、割り箸とか牛乳パックとか、まあ、そういうこう身近なものを使っての工作、動くおもちゃみたいなものを作ったりですとか、まあ、段ボールでねコマ作ったりだとかまあそういった、まあ、いろんなね催しをしてたんですけれども、まあ、小学生とかにねもちろん参加してる人たちはもちろんなんですけども、まあ、やっぱ夏場はやっぱどこ行っても今暑いんで、まあ、こういうまあクーラーの効いてる屋内の環境で子供たちがね遊んでくれると、まあ、実は親にとっても非常にありがたいっていうのはね、
安心ですよね。
そういう部分もねあったりしますよね。
そうですよね。これ楽しみながら勉強できるっていうのも大事ですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、実際にこう、まあ、普段のねまたこう教室であの教育実習とかで授業するのとはまた違った形でね、うん、あのもうそういった子どもたちとこう楽しみながらね、うん、あのいろいろ活動できるっていうのもねいいとこですよね、うんうん、
そうです。僕もその、まあ、塾の講師を、うんうん、まあ、アルバイトでやってるんですけども、今僕が担当してるのが小学5年生と6年生の男の子1人ずつを担当してるんですけども、うんうん、まあすごいやんちゃで本当にやっぱり子供ですから授業というかもう勉強が嫌いなんですよね、
うんうん、
そういう子らにはどうやって授業を楽しんでもらうかって言ったら、やっぱり楽しく自分たちも明るく接してあげないと、うんうん、で本当に工夫して教科書に書いてあることだけじゃダメなんで、うんうん、もう言い方変えたりとかいろんな工夫してるんですけども、うんうん、やっぱり小学生の指導って本当に難しいところをよくやるなと思いながら教育心理学科の友達とか見てたりするんですけど僕も
そうですよね、うん、まあ、実際にねなんかこう勉強ってこう自分からしないと身についていかないんですけども、なんかやっぱなんでだろうとか不思議だなとかね、そういうこう関心とか好奇心を持つとね勉強したくなるかなっていうふうに思うので、うん、まあこういう授業もね講義も大事なんだけれども、まあこういうちょっとこう楽しみながら体験できるような機会を通じてね、あの学ぶことに興味持ってもらえる機会って本当大事だなと思いますね、
はい、うん、まあ、そんな好奇心旺盛な小学生がねいっぱい集まって大谷キッズキャンパスなんですけども、うんうん、またね友達もいっぱい増えると思いますのでね、まあ、保護者の方も一緒に来ていただいて楽しんでいただけたらなと。
そうですね、はい、まあ、今回はね8月5日でも終わってしまったんですけれども、はい、まあ、年に何回かねこういった催しやってますので、うんうん、また大谷大学のねそういうホームページなんかをご覧いただけるといいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。それではここで1曲お送りします。キャリーパメパメでインベーダーインベーダー。最後に大谷大学からのお知らせです。大学が主催するさまざまなイベント情報をお伝えします。今回のお知らせは1件です。オープンキャンパスの情報をお知らせします。大谷大学は来年4月から文学部、社会学部、教育学部の3学部体制になります。オープンキャンパスでは学部別相談ブース、入試対策講義、何でも相談コーナーなど、入試に関することを直接聞くコーナーもあります。他にも学部別の模擬授業をはじめ、キャンパス見学ツアー、哲学カフェなど、受験生の皆さんの気になるに答える企画がたくさんあります。ぜひご参加ください。次回日程は8月20日日曜日9時45分から15時、会場は地下鉄北大路駅下車すぐの大谷大学です。詳細は大谷大学のオープンキャンパスのご案内のウェブサイトをご覧ください。以上、大谷大学からのお知らせでした。それでは最後に1曲お送りします。スマップでバンバンバカンス。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ、今回はむつみの家の、岡山さんに来ていただいたんですけども、最後の方に、ボランティアの募集だけしててですね、うんうん、むつみの家の場所をちょっと言えてなかったのでちょっとお知らせしたいですね。
そうですね、はい、まあ、むつみの家の場所は、まあ、北大路ビブレのね北側に、はい、まあ、今宮通りっていうね東西の通りがあるんですけれども、まあ、ビブレから見ると、西側の方に5分もかかんないかな、3分ぐらい歩いたところ、新町通りのちょっと手前のところにですね、ありまして、まあ、そちらの方に、まあ、事務所厨房みたいなものがね、ありますので、まあ、ちょっとねこう帰りに行き帰りにもビブレ寄れるぐらいのね距離なんですけれども、うん、まあ、ぜひ近いのでね、お近くの方はちょっとこう前通られていただかなというふうに思いますね、
はい、本当に料理が趣味な方とか、うんうん、料理を学びたいという方は本当にいていただきたいボランティアではありますよね、うんうんうん、
はい、ホームページの方もね、ありますので、まあ、むつみの家京都で検索していただくと、うん、ホームページが出ますので、そこでね、あ、どんなお弁当作ってるんだなとかっていうのも、うん、見ていただけるかなというふうに思います。ぜひアクセスしてみてください。
こんな点もそこでチェックできますもんね、
うんうん、そうですね、はい、
はい、お願いします。
ということで、あの、うませくん久々の今回番組、はい、パーソナリティだったんですけども、はい、どうでしたか。
いやー、2週間離れただけで結構忘れるものなんですね。もう結構あれ、どんな感じだったっけなとか思いながらも、うん、心持ちがちょっとまだずっとドキドキしてるんですけども、はい、はい、
まあ、そんな馬瀬くんも夏休みさまざまな活動してるということで、
はい、
よかったらお知らせを。
はい、まあ、僕はですね、音楽活動を、まあ、一人でさせていただいてるんですけども、ギターを持って、はいはい、いろんなライブハウス回って弾き語りしてるんですけども、
うんうん、
この8月13日ですね、
うんうん、
東向こうのセカンドルームスという、ライブハウスでですね、12時から、ライブをさせていただきます。そこではですね、僕以外にも、3組のアーティストが方が出ますので、よかったら、ぜひ、あの、足の方を運んでいただけたらなと思います。料金は2000円になりますので、はい、
結構取りますね。
すみませんすみません、
はい、ということで、東向こうのセカンドルームですね、こちらも検索していただくと情報が出るかもしれませんね。
はい、はい、ぜひお願いします。
はい、
大谷大学ハッピーアワー、今夜はこれで失礼します。お相手は2回生の馬瀬健人と、
教員の赤澤清隆でした。来週もですね、また学生がね、あの、復活して楽しく番組していくことに、はい、なります。僕はちょっといつもよりね、あの、安心してと言いますか、ちょっとほっとして番組することができました。
はい、
はい、またみんなとね、学生のみんなと番組できることを楽しみにしています。
はい、
はい、ということで、ではまた来週、さようなら。